桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
はい、竹槍ですよ。
この間ね、
ええ、
ふと思ったんですけど、はい、デビッド・フィンチャーと、
デビッド・フィンチャー、映画監督ですね。
映画監督、はい、デビッド・ボーイはデビッドじゃないですか。
デビッド、はい。
でも、デイビッド・クローネンバーグとデイビッド・ドゥカブニーはデイビッドやな。
デイビッド・ドゥカブニーって X ファイルの人ですよね。
そうです。デイビッド・クローネンバーグは、
はい、
ビデオドロームの人です。
ビデオドローン
深夜にめっちゃやってませんでした一時。
え、やってました。
あれですよ、なんかたまたま、
はい、
なんかテレビつけたら、
はい、
なんかスナッフビデオが流れてきて、
はい、
でそういうのを見てたら、なんかだんだんだんだん現実世界がぐんにょりする映画。
なんかテレビ画面にこの貼っついてるおっさんのやつですか。
テレビ画面に貼っついてましたっけ。
なんかそんななんか DVD のパッケージそんなんだっていうの気しないでもないけど。まあ、でもまあそれぐらいっすわ。
そうですよ。デイビッド・クローネンバーグのいいところはですね、
はい、
映画に割とマイケル・アイアンサイドが出てくるところです。
マイケル・アイアンサイド。
マイケル・アイアンサイド知りません。バッタモンのジャック・ニコルソンみたいなおっさんですよ。トータル・リコールに出てきたハゲたおっさん。
ああ、はいはいはいはいはい、娘さんにいるよっていう。
言ってましたっけ。
娘さんにじゃなくて、俺も腕が3本欲しいぜっつってたおっちゃんすか。
ああ、そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
ビジターとかにも出てる人。あれですよ、世界で一番サブマシンガンを構えさせたら、様になる男、マイケル・アイアンサイドですよ。スキャナーズとかかな、
はいはいはい、
一番有名なのが。まあね、はい、なんでそんなことを思ったかっていうとですね。職場でですね。
はい。
コンビニの飯ってだいぶ美味しくなってきたよねっていう話をしてた後輩がおったんです。
はいはいはい。
うん、お弁当とか。
はい。
ああいうチンする系のやつ。
うん。
うん。で、セブンイレブンのやつがだいぶ美味しいみたいな話を後輩二人がしてて。
はい。
片方が、セブンのパスタって美味しそうやんなって言ったんですよ。
ほうほうほうほう。
僕それを聞いて、いやいやと。
はい。
おにぎりについてはセブンのおにぎり美味しそうって言ってええわと。
はい。
ただ、パスタに限ってだけはセブンイレブンのパスタって言ってくれと。なんでなんですかって言われたんで、いや、セブンっていう映画があってっていう。
はいはい。
セブンっていう映画ご覧になってないです。デビッド・フィンチャーの。
あれ、ブラッド・ピットですよね。
そうですよ。
はいはい。
あれ、7つの滞在になぞらえて人がどんどん殺されていくんですよ。で、退職？
はいはい。
食いすぎの罪みたいなやつで、殺されるおっさんが、
はい。
胃が破裂するまでパスタを食わされるっていう。
ほ
う
ほ
う
ほ
う
ほ
う。で、吐いても吐いても、
はい。
縛り付けられて口にパスタを流し込まれて、
はい。
太ったおっさんが、
はい。
半裸の状態でゲロまみれで死んでるっていうシーンなんですよ。
はいはいはい。
セブンのパスタって言われたらそれを思い出すからやめてっていう。っていうので、デビッド・フィンチャーの映画って最近のやつってあんま見てへんなって思って、
はい。
いろいろ調べてて、デビッド・フィンチャーはデビッドやけど、クローネンバーグはデイビッドやなって思ったっていう話なんです
そうなんです、はい。僕今その話聞いてて思ったことは、
うん。
とりあえずマイケル・アイアンサイドって、ロボコップのドロドロの人っすか、
うん、ロボコップ出てましたっけ？
え、なんかワンで、
うん、
体ドロドロに溶けて、うわーとか言うおっさん。
いや、それはね、違うと思いますわ。
あ、今、あれす、すいません。あれ、画像検索で分かりました。はいはい。
でしょ？見たことあるでしょ？
ええ。
偽ジャック・ニコルソンでしょ？
確かに。
うんうんうん、結構ね、いろんなとこ出てるんですよ。なんか最近の X メンとかも出てますし。
ほうほうほ
う。
それと、
うん、
パスタ食わされ続けて死ぬっていうのを聞いて、
うん、
僕が頭によぎったのは、
うん、
ジャンプでやってた漫画の、
うん、
バラモンの家族で、バラモンって疲れて、ずっとなんかこの水の蛇口の下で、あーって口開けて、どんどん腹が膨れてって破裂したおっさんのことを思い出しました。
あれね。
はい。
僕、バラモンの家族って言われると、コンクリ被って死んだおっさん、そのコンクリ偉い速乾性やなって思った覚えがあるっていう。おでこのところビシーってやられて、バラモンっていう風になって、はい、近くにあったコンクリを被って死ぬっていうシーンがあるんですけど、コンクリ被ってても息するやろって思うじゃないですか。
うんうん。
で、コンクリ被ってて息したら多分口の子バフーって開くでって思うっていう。どんだけ速乾性やねんっていう、う
ん。あんだけコンクリが早く固まるんだったら日本のね、建設業界はもっとね、
う
ん、
そうですよ。
進化してますよ。
そうですよ。
どんどん新しいの建てれますよ。
ね、そして地震で壊れますよ。
そうです。
ね。もう何の話でしたっけ、もともと。ゴジラでしたっけ。
そうですね。
今回のネタはゴジラなんですよ、実は。
はい。はい、やっぱ壊したやつはまたね、作んないと。
なるほど。はい。ちょっとだけ繋がった。
そうです。
ね、ゴジラ、汗びでもちょっとお話はしましたけども。
はい。
あれは2014年映画。
うん、そうですね。
になるんですかね、ゴジラ。
はい。
僕はゴジラについてネットラジオで語るのが2回目と。
うん。
なかなかハードルの高いことをするわけですけども。
ええー。まあ、僕、ほら、アセビの方も聞きましたけど。
そうですか。
ええー。
ありがとうございます。
やっぱり触る点が全く違うんで大丈夫です。
なるほど、なるほど。はいはい。うん。ゴジラね。
はい。
ゴジラ対ムートー。
逆でもいいと思いますけどね。
ムートー対ゴジラ。
でっぷりだと。
ああ、そうですね。
はい。
うん。ゲスト出演ゴジラぐらいの感じですもんね。いやー、ゴジラ、竹根さんはどうご覧になりましたか？
いや、面白いですよ。良かったと思います。いろいろちょっと気になるところはあるっちゃありますけど、全般として、まあ、ゴジラやってくれたかなと。
ほうほうほう、
前回のエメリッヒに比べたら、全くもって大手を震えるぞと。
エメリッヒに比べたらね、
ねえ、
漫画書いてても OK ですよ。
だってエメリヒ版のゴジラなんてあれですからね、東宝が後で作ったファイナルウォーズで、わざわざやっぱりマグロばっかり食ってるやつダメだとかそういうことやってましたからね。
北村隆一がひどいやつでしょ。
北村和樹。
北村和樹がひどい役で出てたやつでしょ。はい次、はい次、はい次って言ってどんどん怪獣繰り出してくるやつでしょ。
そうですそうです。
そうですね。今んとこ東宝ゴジラ最終作それですもんね。
そうですよ。
うわ、
いくら次がね、あると言っても。
うんうんうんうん。
それが今のところゴジラの最後ですからね。
ね、ハリウッド版ね。
ええー。
ちょっとまあまあ僕は汗びでも言いましたけど、
はい。
なんかこう、やっぱ怪獣の描き方に違和感はあったんですよ。
うん。
うん。なんかでっかい獣として捉えてはるなという。
はい。
その辺が違和感あったんですけど、そういうのはなかったです。
いや、僕はもうあれでいいと思いますよ。
ほうほうほう。
もともとアメリカの人たち、アメリカで作ってるから、
うん、
まあ、アメリカ人の喜びそうな、ね、まあ、怪獣っていうか、クリーチャーですよね。は、あんな感じだし、パシフィックリムも、そんなノリだったでしょ。
うん、そうですね。
どっちかっつったら。うん、はい。ただ、ムートーのデザインは最初、なんじゃらほいと思ってたんですけど、
うん、
よくよく後で家帰って、ちょっと、今回までの間に、ゴジラ対メカゴジラとかいろいろ過去作品見てたんですよ。
ほうほうほう、
平成シリーズ。
ほうほうほうほう。
見てたんですけど、うん、よく考えたらキングギドラも大概だなと。デストロイヤーとかも大概だなと。
あ、デストロイヤーね。
ええ
ー。うんうん。確かにね、そういう意味ではひどいですね、
うん。
キングギドラ考えたやつ、手余ってるから手のところを首にするって思っただけですからね、あれね。
それで、
うん、
今度ほらだって次回作出てくるわけじゃないですか。うん、
出てきますね。
うん。だからそのキングギドラが、でも基本あれに近い形にはなるとは思いますけど。
うんうんうん。
でもなんか、次回作でそれを出すためにも、うん、ちょっとムートーぐらいのデザイン最初に出すのも、まあいいのかなって。慣れみたいなもんすかね。
うんうんうん、
それよりもアメリカ版のあり余る資本力で、
うん、
モスラを描かれることの方が僕心配ですけど。
いろいろこう、モスラとセットになってる設定もありますからね。
ねえ。
なんか、小美人とかどうすんのっていうか、インファント党って今更言うっていう。インファントやで大丈夫っていう。
インファントって何だかの意味？
小人です。
ああ。
あれ、インファント党って小人島です。
はあ、はあははあうん、そしたらあの人出てくるしかないですね。その島の住人はあれじゃないですか。オースティン・パワーズとかで出てたあの小さいおっさんじゃないですか。
僕、トム・クルーズとかかなと思ってたんですけど。
ああ、じゃあ、キムタクも一緒に出さない。
キムタクと、ニューヨーク1997の人とか。うん、あの、池のメダカとかね、集めてね。インファント島って言い張るっていう。
うんうんうん
アントニオ・バンデラスとか
。え、アントニオ・バンデラス、そんくらいなんですか？
アントニオ・バンデラス160ぐらいですよ。
ええー。
あれ、あの、だからデスペラードでネタにされてるんですよ。
ほうほうほう。
デスペラードで、あの、最初、あの、スティーブ・ブシミがバーに入っていって、
はい。
あの、こんな恐ろしい男がいるんだっていう噂話を流すんですけど、
はい。
銃は凄腕で、
はい。
でも、あの、マリアッチで、
はい。
あの、ギター弾き、流しのギター弾きやってる男で、
うん、
もう、見上げるような大男が来るから気をつけろって言って入ってくるのがアントニオ・バンデラス、ちっちゃいやんっていう、ネタにされてるっていう。
はいはいはいはい。
後藤新やんみたいな。そういう人なので。
はい。
はい。ね。うん、ゴジラね。はい。
で、僕、だから、昨日も一回、
うん、
ハリウッド版のゴジラ見たんですけど。
ほうほうほ
う。うん。まあでもあれでいいかなって思いますよ。うん。
まあある意味国民性出てるっちゃ出てますかね。
アメリカで作ったんだからそうなるよねっていう。
ああ、まあまあまあまあまあまあ。
でもそれでもいいわと。あのね、うん、本当あの平成のゴジラ。
はい。
と、
85年版ですか？
武田鉄矢が出てくるやつですね。
はい、同じこと言おうとしてた。ビルに入り込んだ武田鉄矢がゴジラと目が合ってビビるっていうシーンでしょ？
そうそうそうです。
出てる出てる。出てた出てた。なんで出てたんでしょうね、あれね。
あれ、あれ、なんなんすかね。
一瞬だけでしょ、あれ。
あれ、でもなんか、主人公とか助けたんじゃないんでしたっけ？
あ、そうでしたっけ？
ちょっと後に出てくるはずです。確か。
でしたっけ？僕もうだいぶうろ覚えになってますわ。
あれ、それなんで出てきたっていうのも、あの、直談判で俺を出してくれって言ったのは、
ああ。
石坂浩二のはずですよ。
ははははは
は。はい
はい、ああ、なるほどね。
ええ。
でも、ビオランテ以降は出てこないですね。
そうですね。
石坂浩二。もうええわってなった
んですよ、ね。その後はもう、あの、イエイの息子たちですからね。
イエイの息子たちで、イエイが出てましたからね。
なんええ。
あと、宝田明たまに出てくるっていう。
そうなんですよね。でも、だって、宝田明なんて、昭和ゴジラシリーズを代表する、ある意味ね、
うん、
象徴的役者さんなのに、
うん、
今のところの平成シリーズ最後の、
うん、
ファイナルウォーズの時なんて、
うん、
頭カッパー割れてましたからね。ひどい扱い。
え、ひどい扱いで言ったら、今回の最新のゴジラも、はい、宝田明の扱いひどかったでしょ。
そうなんですよね。
あれないですよね。
ひどいですね。
これね、あの、映画普通に見てたら気づかないひどさですからね。
そう、僕、すごい期待してたんですよ。
うんうん。
ね、映画も、映画館行って。
そう。
ワクワクしながら、いつなんだろう。
うん。どこで出てくんねんと。
ほ
ん
と。それ多分、だってあれでしょう。主人公が多分、
うん。
日本に来たかハワイかどっちかでしょ。
ああ、はあはあはあはあ、うん。もしくはあれちゃいます。子供の時の、
はい。
父親の同僚とか上司とかで役で出てくるんちゃいます。
あ、あれ、違うんですよ。ね。
うん。
宝田明さんは、
うん、
入国官、なんとかか。
はぁ、あ、はぁ、あ、は
ぁ、
あ。
役っていうのはもう出てたっすよ。
あ、
確か。
そうかそうかそうか。
ええ、
うん、あ、それは言われてみれば見た気します。
うん。
うん。
なんて、ジジイにそんな仕事させんなって思ったんですけど。そ
うそう、丁寧とっくに過ぎとるやろっていう。
再雇用にも程があるぞ。
えらい雇用延長できる職場やなっていう。
本当ですよ。それがそこまでして働かなきゃいけないのっていう。
うん。で、そこまでして働くいうことで、アメリカに呼びつけた宝田明の、はい、全シーンカットするっていうね。
なあ。ブルーレイに未公開シーンとかもついてなかったですからね。
そうそうそうそう。
ええ
ー。なかったことにされるって。あれですかね。ひょっとしたらなんですけど、
はい。
宝田明さんの演技が下手すぎたんですかね。
まあ、まあ、お世辞にもね。
もともとね、ま、それだったら高島忠夫さんもそうなんですけど。
ねえ、
うん。
まだ息子たちの方がね、十分やってますよ。
まだマシですね。
うん、
息子の中では兄の方がまだマシですけどね。
兄が後で出てきたんですっけ？
そうでしたね。
ですね。
はいはい、はい、はい。いやー、平成ゴジラね。
うん。
平成でもないんですけどね、途中までね。
でも平成の方で言ったら、
はい、
基本的に戦闘はほら、距離取ってビームの打ち合いじゃないですか。
うん、そうですね。
怪獣にしても。
途中で掴み合いしたり。
そうそうそうそう。
うんうん
うん。でも今回はね、ゴジラのアメリカの方は、
はい、
まああんな感じかなっていう。
ベアナックルファイトでしたね。
そうですね。
うん。
で、最後はフェイバリットで決めると。
そうそうそうそうそう。うん。いや、まあまあ、バトルの展開としては、
はい。
割とオーソドックスやったと思うんですけど。
ええー。
なんかね、今回怪獣同士の戦いをがっつり見た感はなかったじゃないですか。なんかそこはやっぱね、心残りというか。
うん。2時間半ぐらいやってもいいかなとは思ったんですけどね、映画的に。
ねえ、なんか、場外乱闘だけいっぱい見た気がして。
バトルのシーンもね、
うん、
平成版ゴジラのゴジラ対スペースゴジラなんて、
うん、
でも40分あるんですよ。
そんなやってましたっけ？
モゲラがいるから。
あ、そうかそうかそうか。
そうそうそうそう。
あ、ちょっと印象がブレてるだけで。そうですね。延々最後暗いところでやってて、僕、ゴジラ対スペースゴジラ眠なった覚えありますもん。
いや、僕ね、寝ましたよ、この間。普通に見てて。
ぐ
っつって。あ、気づいたら、あ、なんか、ゴジラ赤いの入って終わったって。
いや、僕ね、だからね、結局ゴジラ映画ってね、
はい。
僕の中で初めてちゃんと見たのがビオランテなんですよ。
あ、一緒です。
うん。
はい。
で、ビオランテって映画としてのトータルパッケージが、
はい。
割と綺麗にできてる映画じゃないですか。
いや、すごい、あれ素晴らしいですよね。
うん。ゴジラ作品の中で見やすいやつどれって言われたらビオランテか、うん、まあ、案外キングコング対ゴジラ見やすいのよなって思うぐらいの。
はいはいはい。
なんかパッパパッパ進むでしょ、キングコング対ゴジラ。
まあそうですね。
割とジェットコースタームービー的に進んでいくので割と見れるよっていう。
ええ
ー。ぐらい、まあいい映画やったと思うんですよ。そんな風に最後人間消えるとか思いながら最後終わりますけど。
はい。
だからね、なんかそういうのに比べると最後なんかコース料理の最後の肉 150g かよ、みたいな。なんかメインディッシュどこっていう感じが、今回のゴジラあったなって思ってましてね。
ねえ。まあ、でもやっぱり CG のね、
うん、
ゴジラは、やっぱ、なかなかいいですね。
あれはようできてますね。
うん、
今のところ怪獣の巨大さを、
はい。
あれだけうまく表せた映画はないなって思うぐらい。
パシフィックリムはね、ちょっとわかりづらかったですもんね。
そうですね。
うん。
だってあれですよ、押し守るなんてね。
はい。
あんだけ散々偉そうなこと言っといて、実写版のパトレイバーでレイバーの大きささ加減みたいなもの一切わからないですからね。
はい、
20年前の押し守るやったら、レイバー2台並んでるところ、真横から撮らなかったでしょって思うんですよ。
そういうことですか。はい、
なんでレイバーの顔目線で真横から撮るんですかっていう。それはあなた誰の目線でどういう意味のカットなんですかって言いたくなるようなことやりますから。
うん、
今やね。
はい。
いや、横から撮っただけやねんけど、っていうだけでしょうかっていう。いうのが、割と今回のゴジラで、ちゃんと足元映る、胸元映る、
はい、
下から折る、うわ、うん、でかいっていう。
ええ
ーうん。
あれはね、特撮じゃできないでしょうね、多分。
そうですね。着ぐるみであれやれたら大したもんですね。
うん。
今回のゴジラって大きさ、設定どれぐらいなんですか？
108ぐらいですよ。
108メートル。
108か110かそんなもん
です
よ。
ならあれですね、最後のファイナルウォーズとかの時のゴジラよりだいぶちっちゃいですよね。
あれ、そうでしたっけ？
だってビオランテぐらいでもう100メートル超えてたでしょ？
あ、ビオランテとか、平成のあたりは100なんですよ。
100、うん、100でしたっけ？なんか途中160メートルぐらいだってた気がしたんですけど。
あーでしたっけ？
うん。
で、あれですよ、ミレニアムだかの時に、
うん、
ちょっとちっちゃなったんですよね。
あはあはあはあ、
一回サイズダウンしたはずですよ。
うんうんうん、うん、大きすぎるわって。
そうそうそうそう。
あ、なるほどね。
はい。
ミレニアム、あの辺からもうゴジラ終わりましたからね。
あれはもう僕は正直谷原章介が出てくる分はいいっすわ。
あのね、ゴジラね、どれぐらいからもうきつかったかな。割ともうスペースゴジラぐらいからきつかったんですけどね。
うん、まあ、正直。
うん。
まあ、僕、あれですわ。もうビオランテメカゴジラ、
うん、
ゴジラ対モスラぐらいですわ。
そうですね。
うん。
うん、うん。
まあ、メカゴジラも大概ですけどね、あれ。
いや、うん。あ、でもキリュウのやつはまだ見れません？
あ、キリュウのホースか。
うん、あの、釈由美子のやつ。
ああ、いやいやいや。
うん。
あれはね、まあ、ちょっと熱い感じがしますね。
うん、うん、うん、うん。
ね。あれだ。ひどいのすいません。ひどいのはメカキングギドラだ。
いや、僕ね、当時子供やったですけど、はい、映画館で見て、
ええ、
あの、メカキングギドラは、
はい、
ただただかっこよかったんですよ。
うん、あれはかっこいいのはわかりますよ。
映画として今見るとクズやっていうのはよくわかるんですよ。なんやねん、チャック・ウィルソンみたいなやつ。
チャック・ウィルソンですけどね。
外人呼んでくるって言って映画出すときにチャック・ウィルソンっていうそんな選択肢あるっていう。
しかもね、片言だし、いつも通りの。
で、あの、もう一人のチャックも出てたでしょ？
何でしたっけ？あれ。
なんかちょっとあの、細い方の白人。
はいはいはい。
世界丸ごとハウマッチやんけっていう。おい、ケント・デリカットおらへんぞみたいな、そういうノリやったじゃないですか。いやでもね、子供の時にね、メカキング・ギドラはかっこよかったんすよ。すげーって思ったんすよ。なんか初めて、ゴジラをやっつけろって心の中から言えるやつ出てきたって思ったんです、あれ。
って思う。で、メカキングギドラはそう思えるんですけど、
うん、
中で操ってるお姉ちゃんがあまりにも薄着すぎる。もうちょいちゃんとしたの着ようぜって。
釈由美子ほどあの薄着の意味を見出せないボディですしね。
うん、そうですね。
釈由美子は薄着の意味が見出せるボディしてますけど。
はい。
うん、
今見たらね、メカキングギドラね、うん、途中は面白いですよ。あのサイボーグがね、最高に面白い。
僕そこ覚えてないですわ。僕ゴジラザウルスぐらいしか覚えてないですわ。
ね、ゴジラザウルスとかあそこら辺から、
うん、
あのサイボーグがこのなんか、中継しに行くんですよ。
はいはいはいはい。
あ、ここら辺とか見てて面白いですよ。
ちょっともう一回見直さなきゃ、ね、
絶対見た方がいいです、あれ。安いわ、作り。
結構な予算取ってるはずなんですけどね。
あ
の時代。
あれでも20年ぐらい前ですよね、もう。
もうちょいちゃいます？
もうちょいですかね。
もう
何かにつけてこのターミネーターに意識した作りがひどい。
意識してそれかっていう。
それですね。
あ、
すごいっすよ。耳のロック解除して、何してんだろうと思ったら、頭から8センチ CD2 枚交換したら、敵だったロボットが言うこと聞くようになりますからね。
シングル CD ですね。
シングル CD。
多分ね、CD 入れるケースで、ね、縦長ですよ。
あれですよ。あの、CD 用のケースだったっすよ。
CD 用のケース。
マジでそのまんまの。
安いな。
本当ですよ。
何でしょう、お金ないんすかね、やっぱ。
いや、あれが当時の、
うん、最先端。
あれがこのサイバーだと。
何ですかね、あの、もうとっくにいろんな SF 出てたはずなんですけどね。
ねえ、未来人も相変わらずキーボード使うのね、みたいなね。サイボーグの凄さが早く動けることと、キータイプすごい早い。
全然ダメ。うん、まあ、その辺はね、あの、うん、多分監督が悪いんですよ。どうですかね、活動写真屋に撮らせるからそうなるんですよ。所詮ね。
はいはい。
まあ、あれですか、そういう意味では次に期待ですか？
え、日本のっすか？
日本の。
日本のゴジラに期待と言っても監督がね、
うん、
まあ、わかりますよ。
ヒグッツァン。
ヒグッツァンだし、総監督、あのさんですよね、うん。
基本あれでしょ、あの、プロデュースと脚本だけやる言うてますよね。
ああ、そのぐらいなんですか。
うんうんうん。
うん、まあ、でも、
うん、
なんすかね、まあ、監督云々はもうあの人たちしかある意味いないなとは思うんで、
うん、
うん、じゃあね、坂口さんも言ってたけど、三池隆とかそのシオンなんかにはさせられないでしょ。
そうあのね、三池隆はそのシオンに、
はい、
ゴジラを撮らせるってなったら、
いやいや、
下手すりゃ殺人が起きますよ。あいつらにやらせるぐらいやったら俺が殺して俺も死ぬって思う人いるぐらいの勢いやと思いますわ。
で、
うん、
まあだから監督はある意味もう安牌だとは思うけど、
うん、
まあとりあえず庵野監督にはエヴァ終わらせろっていうことと、
うん、
あとちょっと心配でもないけど、
うん、
一番最近のお金かかった、
うん、
その特撮シーンって、
うん、
あのエヴァンゲリオン劇場版についてた巨神兵、はい
はい、東京に現る
じゃないですか、
うんうんうん、
あのレベルになっちゃうのかなと思って特撮が、
あーはーはーはー、うん、 ああいうオープンセットを組んで、それをぶっ壊すというところを綺麗に撮りたいっていう欲求の方が先に立つ感じ。
そうですね。うん。でもあの、延長線上にはなるんじゃないかなと。
あれって結局、解雇趣味でしかなかったですからね。うん。映像としては。
はい。
なんかよくできてるんやけども、なんかその今の技術でやってもこの程度かっていう言い方もできるぐらいの。
うん。
うん。感じっちゃ感じでしたからね。
で、なおかつ、今最後の、平成ゴジラの最後のファイナルウォーズを見ると、うん、でも CG レベルはそこからちょっと上がったぐらいかなっていう心配はあるですね。
僕はね、脚本面を心配してて。
はい。
僕はあの、バイオハザードものになるんじゃないかっていう心配と。
はい。
あとあの、やたらメーサー戦車とかの開発経緯とか、やたら触れてたりしそうとか。
うん。
っていうか、5.5 出てくるんじゃねえのとか。
スーパー X2 ぐらいでやめときなさいよって。ファイアーミラーはね、うん、すごい心が躍るからそれ出してくださいっていう。
え、スーパー X って2まで出たんでしたっけ？
3までいますよ。
3までいました
っけ？はい。けどあの、やっぱり X2 のあの、ファイヤーミラーでギャンギャン跳ね返すけど、ゴジラ別に大したダメージ負ってないよねっていう。
あとあの、冷却装置がダメダメっていうやつね。
そうそうそう。全部ね、全部あの、最初うまくいってたんだけど、全部あの、予想以上の熱でやられるっていう。
そうそうそう。
予想しろよ、お前って。
あれ、確か海の近所で戦ってませんでした？
最初はあれですよ、ゴジラ上陸してくるからって言って、
うん、
X2 は出てって、戦ってましたよ。
うん、でしょ？あれなんか冷えへん冷えへん言うてるけど、一回海潜ったらええやって思ってたんですよね。
いや、いや、ね、多分ね、あの、人工ダイヤモンドあそこまで加熱して、冷やすからって言って海潜るじゃないですか。
はいはい。
多分水蒸気爆発起きますよ。
そうじゃなくても、もともとパキンって行きやすいですからね。
そうですね。
ダイヤモンド砕けますからね、すぐね。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
あ、そうか、デストロイヤーに3出てましたね。
うん。出たっすね。うん、だから、ゴジラシリーズ、平成ゴジラシリーズ代表する兵器って言ったら、やっぱりスーパー X 系と、
うん、
やっぱりあの、メーサーが熱くなりますね。
そうですね、メーサーね。
うん。
いやいや、ほら、あの、だって、メーサー戦車ね。
はい。
庵野秀明といえばガイナックスじゃないですか。
うん。
ガイナックスといえばゼネラルプロダクツじゃないですか。
ええ。
ゼネラルプロダクツといえば、メーサー戦車のペーパークラフトじゃないですか。
はい。うん。
いや、だから見ててね。
はい。
ああ、メーサー戦車出てくんのかなと。
うん。
うん、いう期待はすごいなと思って。
どうすんですかね、本当に。
なんか、こう、どうですか、どういう作品であれば、
はい。
ゴジラファンは胸がすくんですかね。
まあ、ビオランテぐらいの感じじゃないですか。だって、もう、ちっちゃい子供ゴジラゴジラって言わないでしょ。
そうなんですかね。
そこまでは言わないと思うんですよ。
僕は、あの、小学校4年生ぐらいの時に、怪獣大図鑑なる、軽文社の本を買ってもらってですね。
はい。
もう、それはそれは心躍りましたけどね。
うん。うん。うん。
なんかいろんな、しょうもないやつもいっぱい乗ってるやつ。サンダ対ガイラとかも乗ってるやつ。
はいはい、うん、キングシーサーとか。
ああ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう。ああいうの、なんか、心躍りますけどね。
うん。うちのね、甥っ子ね、ゴジラ見に行ったっつってたんですけどね。
はい、あ、この間その2014。
さあ、
はいはいはい。
うん。なんか、あんまりなんかその後ゴジラゴジラっては言ってこなかったですけどね。
ああ、まあ、うん、そういう意味ではなんかもう一つピンとこなかったかもわかんないですね。
ねえ。
子供心はあんまりくすぐらなかったと思うんですよね。そうですね。子供心くすぐってほしいな。
そうですね。
うん。なんか続けたくなるものを撮ってほしい。
うん。
うん。
そうですね。
とりあえずガイガンとか出しときますか。
やっぱね、ガイガン、もうね、キングギドラとガイガンぐらいでやめといた方がいいっすよ。
いや、ガイガンもうだいぶ行き過ぎ感あるんですけどね。
もうネタにされてますからね、もう。
うん、
自分で首チョンパとかね。
そうそうそう。
バカかっていう。
ヘドラぐらいまではなんかでも、割と言うても、
うん、
なんかメッセージ性盛り込もうみたいなとこあったじゃないですか。
はいはいはい。
なんかその変かなという。
なんかでも、あまりにゴジラ対ビオランテが素晴らしすぎたんじゃないかっていう気がしますね。
そうですね。
ええ。
っていうか今気づいたんですけど、
はい。
僕は平成シリーズの後半。
はい。
ちょこちょこ見てないです。
だから東京だ、谷原章介シリーズでしょ。
谷原章介シリーズ、谷原章介出てなくても見てないやつ見てないですね。メガギラスとか。
ああ、はいはいはいはい。
あ、谷原章介出てんのか。
出てますよ、あれ。
あ、はいはいはい。だから見てないですわ、僕、メガギラス。
あれ見なくていいです。あれはなんかね、敵瞬間移動とか別に見なくていいですよっていう。
あ、なるほどね。まあ、まあなんか容易に想像がつく。あ、そうそう、メガギラス見てないな。
あれは良かったですよ、でも。平成シリーズの後半のいいところは、うん、自衛隊がね、頑張ってるんですよ、すごい。
あれでしょ、中尾明でしょ、
中尾明と、あの、西村、え平泉くんですよ。
あ、はいはいはいはいはい。
あ、今泉くんか。
今泉くん。
はい。あの人。
うん。
あの人たちのね、戦いがいいです。
なるほどね。僕はあの、最初あの、ゴジラに、あの、はい、日本人の俳優が出るよって聞いたときに、中尾明かなって言ってましたけど。
僕はね、高島兄弟どっちかなって思ってました。
僕、中尾明が英語であの、なんかちょっと黒塗りで国防省長官とかやらへんかなって思ってたんですけど。パウエル風っていう
。いいんだよ、ゴジラはね。ゴジラはサンフランシスコに向かってるんだよ。ゴジラか
さみたいな。あの、喉でする演技で。
そうそうそう。
あれやってほしいなと思いましたけど。
まあでも、しょうがないですね。渡辺健しかいないもん。
そうですね。
ええ、
もう、だって、渡辺謙じゃなかったら、もう、工藤ゆきぐらいしかいないですからね。
ああ、はいはいはい。
英語で喋れる日本人俳優。
でもね、なんかね、ちょっと渡辺謙にもね、
うん、
ちょっとね、いろんなゴジラの映画、日本でやる前にいろいろテレビ局やってたじゃないですか。
はいはいはいはい。
まあ、ここでね、なんでね、渡辺謙が語るんだっていう。許せんって。お前じゃないやろ。
お前なんやねんっていう。
お前、ただゴジラっつっただけだろって
。彼のゴジラシリーズについての功績はゴジラじゃなくて、
ええ、
ゴジラって言っただけやろ。
だけだろっていう。監督とかのインタビューとか流せばいいのに、なんでそこ渡辺謙に語らせるのって。
誰でしょうね、今ゴジラ語っても違和感ない人。
宝田明。
で、あの、語ると最後愚痴になりそうでね。いや、僕言ったんですよっていう。高島忠夫はもう語れないですしね。
ねえ。あとは、まあ、あの、日本のゴジラも、
うん、
アメリカのゴジラも次回作は楽しみですよと。
うん、そうですね。
ちょっと今いろいろあるけどと。
なんだかんだで純粋に楽しみにはできますよね。
はい。
うん。どんなもの出てくるんだっていう。
うん、うん。
不安と、
うん、
期待とが。
うん。
うん、すごい。英語版のあの歌が聴けるのかとか。英語版も何もないか。あれもともと、ドゥンガンカサーグヤーですからね。
インドムーですよ。全部歌えますよ、俺。まだ覚えてる。
ね、あの、いや、そうですよ。あの、坂口さんなんかはね。
はい。
キングコングを沈める歌知らない言ってましたけど、見た人は絶対歌えるじゃないですか。
うん。
あーし、あばろいって言って。ね、そういうなんか違和感のあるものをぶつけてほしいなと。
うん。
うん。思ったりしますけども。
はい。
あれですか、あの、ゴジラ好きの人のメールとかも募集しておきますか？
そうですね。あの、特にね、あの、昭和シリーズをなんか凄まじく信奉してる人とかいないかなって。
いや、おるでしょう。
だって平成版ゴジラになって全部あれがなかったことをされたわけですからね。
まあね。なかったことにはされてないんちゃいます。あの、デストロイヤーの存在もあるわけですから。
あれ、要は2作目以降、うん、なかったことです。
ああ、そうですね。
ええ。
アンギラスどこ行ったんっていう。
アンギラスは一応ね、メカギラスとしてね。
あ、そうか。
名前だけはね、
ええ。あ、え、メガギラスってアンギラスなんですか？
一応それには被せてんでしょ。
あ、そうなんすね。僕なんせ見てないんで分かってないままでした。
はい、いや、いいですよ。別に見なくてもいいですけど。
なんかメガギラスってなんかトンボみたいなやつちゃいました？
そうですよ。ヤゴ。
ヤゴ。
うん。うん。やっぱりなんかちょっとそこら辺出しとこうかなみたいな感じじゃないですか。
アンギラスヤゴじゃなかったでしょ？
ね、カニみたいな感じだったですか。
え、そうでしたっけ？
あ、違う。
アンギラスなんか四つ足の恐竜みたいなやつちゃいましたっけ？
あれだ。アンギラスって、あ、すいません。ウルトラマン出てきそうな感じですね。
そうそうそうそうそう。
はいはいはい、
うん。ゴジラシリーズでヤゴ言うたらあれちゃいます。なんかの食料になってたやつちゃいます。 なんか、クモみたいなやつと一緒に怪獣とおったやつ。
何だったっけな。
何でしたっけ何でしたっけまあ、あの辺ですよ。
はい。
まあ、その辺詳しい方。うん。の思い入れいっぱいのメールとか。
はい。
あれば、あの、メールアットマーク sgmx.info。
はい。
スペルは mail@sgmx.info。
はい。
ツイッターのハッシュタグは、シャープ桜川マキシムまでお願いしますと。
はい。
はい。
ヒゲメガネのパウダーパーティーの9割は妄想でできています。
え、あの俳優の噂も
妄想です。
あの歌手の被り物も
妄想です。
あ、じゃああの芸人の悪行も
妄想です。
じゃあ看護婦がエッチなことも
妄想です。
ヒゲメガネのパウダーパーティーは第2第4木曜日絶頂配信中です。
ニグさんの何が折れてるっていう噂もあるんですけど
妄想です。妄想です。